委員会レポート。平成27年度各会計決算審査。9月定例会で常任委員会に審査付託した平成27年度の各会計決算について、議会閉会中に各委員会を開催し審査しました。12月6日の本会議で各委員長が審査の結果報告を行い、それぞれ委員長報告通り認定しました。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会、10月27日開催。問い、行財政改革推進プラン2、改革目標達成のための方策は、一般会計。現在、池田市行財政改革推進プラン2に基づき、行財政改革に取り組み、平成27年度においては、敏感活力の導入による事務事業の見直しのほか、事務の効率化を図るなど、さまざまな取り組みを推進している。このプランには、平成30年度末の財政調整基金残高を10億円以上とするとの改革目標が示されているが、今後公共施設の改修等に多額の費用が必要となる中、どのようにして目標を達成しようと考えているのか。答え、効率的で効果的な財政運営を推進。平成27年度末の財政調整基金残高は約44億円であるが、今後、クリーンセンターの改修や学校給食センターの建て替えなど大きな投資的事業や扶助費の増大も見込まれるため、本プランに基づきメリハリのある効率的で効果的な財政運営を推進し目標を達成したい。問い、シティプロモーションの取り組み状況は、一般会計。自治体の魅力向上の手法の一つにシティプロモーションの取り組みがあると考えるが、本市の取り組み状況について問う。答え、テーマパーク構想と合わせた施策を推進。指摘の通り、今後の人口減少社会を見据え、近隣自治体の中で誇れる街づくりを行うためには、シティプロモーションの取り組みが重要である。本市の持続的発展を目指し、現在策定中の池田の町みんなまとめてテーマパーク構想と合わせた施策を推進していこうと考えている。文教病院委員会、10月24日開催。問い、私立池田病院の今後の経営方針は。病院事業会計。現在当事業会計においても給与カットや経費削減等により経営改善を進めているが、今後の病院経営についてどのように考えているのか。答え、地域医療の基幹病院として役割を果たす。限りある財源の中で給与の見直しについても視野に入れ、適正な人員配置を見極め、医師や看護師のモチベーションを維持できるような人員の確保を目指し、職員採用を実施していきたい。また、公立病院が安定した経営の下で、地域に必要な医療を提供するという役割を継続的に担うため、国が策定した新公立病院改革ガイドラインに沿った経営計画を立て、手術件数を増加させることで収益のみならず、医師の技術向上を図るなど、今後とも地域医療の基幹病院としての役割を果たしていきたい。問い、いじめ・不登校問題、本市の対策と課題は。一般会計。いじめ・不登校問題については、各学校においていじめ防止基本方針に基づき、教職員による未然防止や早期対応に努められていると認識しているが、本市のいじめ問題に対する対策と課題について問う。答え、早期発見、早期対応が重要。情報共有できる体制づくりを。いじめ・不登校問題は、本人や保護者からの訴えを受け止め、 早期の対応が重要であり、認知件数が増えることは、それだけいじめを把握し、対応していることと認識している。また、早期発見、早期対応が非常に重要であり、問題に直面した教職員一人では解決できない事案については、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの外部人材を取り入れた校内委員会において対応の方向性などを検討し、共有していくことが不可欠である。それでも改善に向かわない場合は、関係機関と連携した全市的な対策と情報共有ができる体制づくりが重要である。厚生委員会、10月14日開催。問い、国民健康保険料、広域化による影響は？国民健康保険特別会計。保険財政共同安定化事業においては、対象事業拡大による影響額に対し、激変緩和措置が講じられているが、拠出金に対してどの程度カバーされているのか。また、平成30年度の広域化へ向け、今後はその額も徐々に減らされ、保険料の引き上げにつながるのではないかと考えるが、今後の方向性について問う。答え、まだ試算が始まったばかり、国の動向を注視。平成27年度は、保険財政共同安定化事業拠出金の影響額の 90% が調整交付金として交付され、平成28年度は、この率が 75% に減る予定である。平30年度に国保の広域化ということで、この共同事業も平成29年度までと考えられるが、歳出が歳入を上回っているということは、当然保険料に影響が出てくると予想される。ただし、広域化後は大阪府全体の医療費を府内全体で補う仕組みに変わるため、これまでと同じように単純に保険料引き上げの要因になるとは思わないが、広域化後の保険料率については、まだ試算が始まった段階であり、今後、国の財政措置等を含めた動向を注視していきたい。問い、介護保険制度の崩壊を危惧、国へ働きかけが必要では、介護保険事業特別会計、介護予防日常生活支援総合事業の実施により、要介護1、2まで地域支援事業に移行されれば、要介護認定者の 75% を超える人がサービス給付の対象外になり、これではもはや介護保険制度の崩壊とも言える。この問題について、国に対する何らかの働きかけが必要と考えるが、答え、国と地方の十分な連携が重要。財源の保障を国へ要望。平成28年度より消費税を財源に社会保障の充実を図るとして、医療、年金、介護に子育てが加わり、社会保障4経費となったが、その財源面では現在先送りとなっており、確かに制度崩壊に近い状態であると言える。要介護1、2を地方へ押し付けるような形を取るのではなく、本来は国と地方とが十分に連携し、しっかりと財源の保障をした上で地方へ移行すべきであり、引き続き国へ要望していきたい。問い、緑ヶ丘保育所民営化による保護者の反応は？一般会計。平成27年4月に緑ヶ丘保育所が民営化されたが、この民営化による保護者の反応について問う。また、私立保育園の保育士不足が危惧されるが、本市として何か保育士の待遇改善策を考えているのか。答え、保護者アンケートを実施、満足、やや満足が8割。民営化した平成27年度には、本市と事業主及び保護者による三者協議会を設け、保護者の意見を聞く機会を設けた。 そして民営化の1年後に実施した保護者へのアンケートでは、保育園運営について満足及びやや満足との回答が8割強であったことから、民営化がうまくいったと考えている。また、保育士の待遇改善策としては、今後、事務軽減のための ICT 化の実施を進めるとともに、保育士宿舎の借り上げなどに対する補助等の継続を行い、保育士の確保に協力していきたい。土木消防委員会、10月13日開催。問い、水道事業における国保補助金の活用状況は、水道事業会計。国において10月11日に成立した3兆円規模の第2次補正予算の活用により、老朽管等の機能更新をさらに加速することが可能となり、加速度的に老朽化対策が行われることは、市民の安全・安心が確保されることに他ならないと考える。そこで水道事業に関する国保補助金等の活用状況について問う。答え、一定の要件があり、活用は困難な状況。水道事業に関しては、古くから企業会計化が進んでおり、料金収入による独立採算性の経営が原則となっていることから、国保補助金対象事業が非常に限られている。さらに、補助対象事業の中でも、補助金が採択されるには一定の要件が必要であり、本市においては資本単価や水道料金も低く、補助金の活用が難しい状況である。しかし、補助金を活用するためだけに安易に水道料金を値上げするべきではなく、市民に負担を強いる料金改定については、更新需要が増大する中で水需要が減少し、さらなる維持管理経費の削減や更新費用の平準化等の企業努力においてもなお、資金確保が困難な場合に値上げすべきであると考えている。問い、石橋第二補強幹線築造工事進捗状況は、公共下水道事業会計。昨年度より着工している石橋第二増補幹線築造工事であるが、石橋南地区における大雨による浸水対策の観点から、早急な完成が望まれる。現在の進捗状況及び教養開始までの工事内容について問う。答え、進捗状況は約 30%。平成30年4月教養開始予定。石橋第二増補幹線は、石橋地域の浸水対策の要であり、早急な整備が必要であると認識している。工事の進捗状況は約 30% で、全長750メートルのうち、中国自動車道池田インターチェンジ内に設けた発進立て坑から北側に約130メートルが現在完了しており、引き続き南向きに空港まで約620メートルを施工する計画である。具体的な工事内容は、屈伸により地盤中にトンネルを作るシールド工法を採用しており、今後到達立て坑の構築とマンホールの築造が残っているが、今年度末の完成に向けて順調に進めている。また、平成29年度に既存環境に接続する工事を予定しており、平成30年4月の供用開始に向けて取り組んでいる。問い、長寿命化計画に基づき、費用の平準化を一般会計。入札砂金や担当課の節約により、不要額が出ていることは評価できるが、毎年度執行される事業については、予算編成の段階から、長寿命化計画に基づき、毎年度の予算が平準化されるように計画すべきと考えるが、答え、今後とも計画に基づき、費用の平準化に努める。橋梁では、長寿命化計画の実行によるトータルコストの縮小は一番大きな狙いであり、良いものを長く使うという観点からも、 小規模な補修整備等の平準化は最も効果的であると考える。しかし、東日本大震災やオリンピック関連の影響で、国の交付金が大幅に削減されている中、交付金による事業の縮小を余儀なくされている状態である。全体的な税収の変動はあるものの、今後とも長寿命化計画に基づく平準化された予算編成を要望していきたい。